Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京農業大学名誉教授の小泉武夫さん。日本人のこのところの食の問題について、そしてぐっと元気になる食べ物にまつわるお話をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
小泉武夫、東京農業大学名誉教授、農学博士、作家、エッセイスト。1943年福島県の酒造家に生まれる。専攻は醸造学、発酵学、食文化論。長年東京農業大学で教鞭を取り続けた傍ら、学術調査を兼ねて世界各国を訪れ、気食珍食に挑戦してきた。農林水産政策研究所客員研究員、食料自給率向上協議会会長など、数々の委員研究員を歴任。著書は100冊を超える。近所に東洋経済新報社から出版の食の堕落と日本人新版、伝統的な日本食が日本を救う、新潮社から出版の絶倫食がある。
Let's get knowledge with fun。
川田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京農業大学名誉教授の小泉武夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞお願いします。
まずは、こちらの本に関連してお話をお伺いしてまいりたいんですが、
はいはい、
東洋経済新報社から食の堕落と日本人新版ですね、
はい、
伝統的な日本食が日本を救う、はい、こちらが出版となっています。
そういうことですね。
この本では、この本はあの東洋経済新報社のプレミア健康新書を創刊に伴って、まあ、加筆増補されて、はい、新版としてこれおよそ10年ぶりに出版ということで、日本人の食への堕落ぶりとか、
はい、
食の問題点が改めて鋭く指摘されると同時にですね、伝統的な日本の食の素晴らしさが語られている、はい、ということなんですが、
はいはい、
まあ、オリジナルが出てからほぼ10年ということです、はい、この10年間でその先生が指摘されている日本人の食への堕落ぶりというのは少しは改善、
悪い方に行っちゃったんですね。
快悪
の方ですね。つまりだからこそこの本を今一回あの見直してほしいと思ってやったんですけども、全く10年前に私が指摘した通りのことにはならないで逆方向行ってますね。ですから日本人はこれから大変な状況になってくるだろうということは、もうこれはあの目に見えて私は言ってることです、は
い、警鐘を鳴らしていたのに、は
い、
より悪い方に言ってる、残念ながらなっちゃった、
はい、というのは日本の今の食の問題というのは大きく見ますと2つの問題が持ってるんですね、
はい、
で1つは農業、つまり食料を生産するところですね、
はい、
で農業の力がもう全く弱くなってしまって、うん、そして日本人は農業生産力を失ってきているわけですね。で水産も含めて日本人が食べている食べ物の 60% は今も外国に委ねていると、こういう状況になっているわけです。で10年前にこれを指摘しまして、これではとてもダメだと、10年後には食料自給率は少なくとも 50% に戻さなきゃならないんだと、こういう書いたんですけど、現在自給率 40%、うん、私10年前に書いた時は 39%、 つまり 1% しか上がっていないというね、うん、こういう現実なわけですよね、うん、でそれはどういうところに問題がこれから出てくるかというと、自分たちの食料を 40% しか食べ物として作っていないということは、外国の人たちの作った食べ物にもう委ねてるわけです。そうしますとね、21世紀っていうのは食べ物は単に食べ物じゃなくて、私はこの本で10年前に書いてるんですけど、戦略兵器なんですね。食べ物っていうのは
兵器
なんです、うん、ですから兵器の持たない国は弱い、
うん、
ですから外交も何にもこれからどんどん弱くなっていくだろうと思ったら、現実に今非常に日本の外交も弱くなってきましたよね、うん、隣の北朝鮮のように食料がない、エネルギーがないって言って核兵器で脅すような日本じゃないですから、だからこれこのままでいきまして、どんどんどんどん食料がなくなってきたときに食の安全保障というのもないわけですよね。そうしますと日本と関係の悪くなった国からは、あなたのところに食料出しませんと言われたら、そこでまあ終わってくるということになって、とてもですね、食べ物っていうのは自分で作るのが当たり前で、外国にそれを 60% も依存するっていう国は非常に危険な国なんですね。だからまずそういうことで戦略的に非常に弱くなってくる。で、2番目はですね、食べ物が外国にこれだけ委ねると安心安全というのがまあ保証できない、はい、つまり外国で作った農産物、水産物、そういうものをどのようにして作り、どのようにして取って、どのようにして日本に持ってきたかということもわからないわけです、消費者としては。だから結局異常に農薬の多いものだとか、そういうものも食べざるを得ない、しかし文句言うと止まってしまうということになってくると、やむを得ないですね、自分たちで作らないんだから。だからそれを黙って食べるということになると、果たしてそれは食べて大丈夫なのかというところまで来ているわけですよね。で、その次にやっぱり問題になってくるのは、日本という国はそもそも金がなくなっているんですね。非常に赤字国家ですよ。国民一人当たりの借金というのはもう700万円近いって言われてますね。そういう国の、あのお金のない国に本当に売るのかっていう、世界というのは今すべて全部経済取引の貿易で成り立ってますから、お金のないところにはなかなか売ってくれませんよね。そうなってくると自分たちで作るしかないというような、そういう大きなですね問題を含んでいる。ただそこかといってですね、今すぐに農業が復興するかったらそうでもないんですね。ですから一日も一時も一秒も早く日本の農業を再生しなきゃならない。ところが現場を見ますと、専業農家の平均就業年齢というのはもう60歳越してるんです。今の農家の人たちはもう62歳ですね、平均就業年齢というのは。若い人がいないということです、そこに。そうなってくると若い力がない、どんどんどんどん高齢化してきて過疎になってくる。そうするとさらに自給率が下がってくるという悪循環を今日本は持っていると、こういうことになりますね。ですからね、日中もさっちもいかない状況に今なっているわけですから、一日も、じゃあなぜこういうことになったのかということですね。実はこれまた二つの問題があって、一つはですね、農業というものに対して歴史的に日本という国は素晴らしい異形の仕事というか、素晴らしい仕事だったということを位置づけなくて、借商借商を呼ばれしてきて、それでもって、なんだお前借商の息子かとか、なんだお前農業高校の出身かとか、そういうように最も尊いその職業なり学問なりを国民がみんなで卑下してきた、こういうようなことじゃ若い人たち行きませんね。これはとっても大きなひどいことで、あります。農業というのはね、これはね一番大切な産業なんです。なぜかって言ったら、お医者さんは死ぬような人の命を助けるから生命維持産業だけど、そのお医者さんも農家の食べ物を食べないと死んでしまうんですから、農家の方が生命維持産業なんですよ。それをこの国は魅力的なその産業だということをやってこなかった。それが一番目。二番目はですね、あまりにも日本っていうのは工業先進国になりすぎちゃったんですね、昭和30年代から。そしてさあ、自動車の素晴らしいのを作る、コンピューターは作る、家庭電化製品は作る。どんどんどんどんそれを売るわけですね。そうしますとですね、売るだけじゃダメです。貿易不均衡になりますから。だから買わなきゃいかん。ところが日本人はですね、最近もう生活がとっても豊かになって、外国から家庭電化製品買う必要はない、自動車も国内産が素晴らしい、コンピューターだってそうだってことになってくると、結局ですね、買うものがないってはで済まされないから、じゃあ一番何買ったら影響力ないかと、あ、じゃあ農産物にしようということで農産物の自由化が始まった。そうなったら日本の農業は太刀打ちできません。それはもう農業の形態そのものが違うんですからね。ですから価格の面でも量の面でもそれはもう全然問題ないから、もうどんどんアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、中国というような農業大国からいろんなものを輸入する形になってきたと。 まあ、そういうことが一つですね。じゃあこれを一体どうするかってことは後でお話ししましょう、
はい、
あの問題提起だけしておきますからね、
はい、
それから今一つの大きな問題は、日本人が日本人なのに日本人の食べ物を食べなくなったってことですね、
うん、
例えばですね、あの日本人というのはずっと昔から和食を食べてきたんですね。ところが最近和食がどんどんどんどん減って、そしていわゆる欧米型の食文化、あの若い人を中心にしていろんなことがこの日本人の食生活が変わってきて出てきました。例えばこの50年間で日本人は肉の消費量が 4.7 倍ですよ。油の消費量が 3.3 倍ですね。かつて低タンパク低脂肪低カロリーの日本人が50年間で全く逆の高タンパク高脂肪高カロリーが、つまりモンゴロイドの日本人の食生活がアングロサクソン型になってきちゃったんですね。そこでさまざまな問題が起こっている。例えば昔和食ばっかり食ってた時代じゃなかった生活習慣病とかですね、アトピーだとかその他いろんなことが起こってきて、日本型の食文化の崩壊が非常に大きな問題にこれからになってくるでしょう。ますます沖縄はすでにですね、全国都道府県別平均寿命ランキングではもう3年4年前からベスト10から離れまして、現在24位まで沖縄は下がってますね。これなぜかって言ったら、沖縄は昔から中国の異食同源の薬食同源の素晴らしい食生活をしてたんですが、昭和20年にアメリカに統治されまして、途端にアメリカの食文化が入って、今でもまさしく日本の中で最もまあアメリカ化された地域です。そうなってくるもんですから、当然心も体もそういう沖縄の従来の健康的な食と離れちゃったもんですから、さまざまな病気が今出てきて、平均寿命もガガーンと下がってきちゃった。これ非常に大きなあの今沖縄で問題になってますけども、一方でですね、鹿児島県の奄美大島と徳之島と喜界島あたりは世界一平均寿命の高いところです。ここはやはり昭和20年にアメリカに日本が沖縄の基地がもしつかない場合には、そちらにも奄美大島にも基地作りたいって言うんで、アメリカが貸してくれって言われたんで、あの日本は貸しました、うん、だけども奄美大島は実は基地を作ると思ってアメリカの方々が昭和20年に調査行ったんですが、島の8割は山ですから、それを削って基地を作るのは大変だってことになって、それで昭和24年にアメリカは鹿児島県のその奄美大島は使いませんと、ということで昭和24年に仮返還して、昭和27年に正式に奄美大島は日本に帰ってきましたけど、その間アメリカ人は全く行ってません。そこが今世界一長生きしているエリアですね。そういうことを考えると、その民族そこの地域の人たちが食べてきた食べ物っていうのは昔から質素だけれども非常に知恵の含まれた食べ物であって、そういう環境で生きてきた長い間できてきた日本人はそれの食生活に対応できる遺伝子が含まれているんですが、その遺伝子がもう作用しなくなってきている。食べ物が違うから、そのために沖縄では大きな問題になってきているわけで、これから先はもっともっと沖縄だけじゃなくて、こっちの本州も北海道も九州も四国も沖縄的にどんどん日本人はいろんな病気になっていくでしょうね。それを10年前に書いていたのに今まだ戻っていない。だから今すごい、例えば潰瘍性大腸炎とかいろんな病気が今若い人たちの間から流行ってきたりなんかしてますよね。一体10年前に書いたこの本の意味は何だったんだろうということで非常に嘆いてるっていうのが現状ですね。
なるほど、はい、まあでもね、やっぱ本当にことほどさようにというか、それこそ沖縄と奄美大島って本当隣みたいなとこなのに、ま、そのちょっとした差でね、その日本のもの古来のものを食べてきたから、
全くその通りですね。
ね、それでそんなにドラスティックな違い
でしょ。もう沖縄では異食同源ということ、つまりそれイコール薬食同源、薬と食、薬食べる同じ源、それは意味がどういう意味かというと予防医学なんですね。本当の意味は病気になってからでは遅い、食べ物は薬なんだからいい薬をいつも体の中に入れておけば病気にならない、食べ物は病気になってからでは遅いの、食べ物はお医者さんなんだから常に体の中にいいお医者さんを送り込むと病気にならない、これが異食同源薬食同源の根本的な考え方です。でそれをずっと踏襲してきたんですけども、 奄美大島はそれまだ続いてますけど、沖縄の場合には昭和20年にそれが崩れて、そして今一つ言うのは、沖縄の人たちが平均寿命下がってるってことは、実は深刻なことがその背景にあるのは、お年寄りが早く亡くなったって平均寿命は下がらないんです。つまり平均寿命は下がってるってことは、若い人が早く亡くなるってことですね。でこういうことが今沖縄にあるんです。特に消化器関係の疾患が多いですよね。これがやっぱり非常に大きなことで、じゃあなんでそういうことになってるかっていうと、結局例えばですよ、沖縄からあるランチョンミートっていう缶詰が入ってきてるんです。有名なあの缶詰ですよね。その有名なランチョンミートっていうのは、豚肉のひき肉に化学調味料、発色剤、膨張剤、粘着剤、防腐剤、そんなもの入ったペーストでパカッとこう蓋を開けると、それをもうそのまんまポッとフライパンに乗せて、あとゴーヤーチャンプルを作るとしたら、あとゴーヤーを切ってそこに入れて、生卵を閉じてパンに挟めて子どもたちを学校に持っていく、おじいおばあはそれを朝から食べるという、そういう生活が、かなり多く今でもなってきましたね。で結局そういうことだったんだけど、その例えば今の缶詰は、これは米軍の野戦食ですね。そんなものに我々沖縄の人たちが喜んで食べてるってこと自体、まだ戦後は終わってないのかなって感じを僕自身持ちますけども、とにかくそういう状況が今でも続いているというのが沖縄の現状なんですね。
まあ、でもね、そういった相対的にその和食を軽んじていることが、だからその日本という国の成り立ちそのものにも、もう大きな影響を与えるという感じになってくるわけなんですけど、
う
ん、
そうですね。
でもそういった時に我々消費者がそのすべきこととか取るべきアクションというのはどういうことになるんですか？
そうですね、一番大切なのはやっぱり大人が子供に見本を見せてあげることが一番いいんじゃないでしょうかね、うん。そしてやはり和食というもの、つまり琉球の食というものは非常に大切なものだったということを、今以下教育で小さい時から教えることでしょうね。この沖縄の郷土食というのは、一品一品取ってみてもすごい体と心とを作っていく、そういう料理なんですね。ですからね、必ずしも肉とかそんなものばっかり食べて元気になるってことじゃなくて、かつて沖縄の人たちはむしろ質素なものを食べて元気になってたわけですから、薬草をいっぱい食べたりで、例えば沖縄で魚を煮るとマース煮っていう料理が大半でした。昔は、今のおばあたちはほとんどマース煮ですね。でそれは魚の鱗を取って、腹を裂いて綿を抜いて、それでビチャビチャと洗って、適当にスッスッと包丁入れて熱入りやすくして鍋に入れて、海の水を汲んできて海水だけで煮る。その時にウッチンとか生姜とか、それから長命草だとかフチバだとか、そういう薬草を入れて必ず煮たのが琉球料理なんです。異色同源の時に、その海の海水だけで煮た魚の味って、このラジオの前で聞いてる方はほとんど経験ないと思いますけど、本当に魚の真味っていうか、本物の旨味っていうのが出てくるんですね。だから味付けって一体何だろうと思っちゃったぐらいに、そういうような、その沖縄の流古い、その例えば豚の角煮を作るんだって、あれベトベトじゃないんです。角煮っていうのは油があっちゃダメなの、ゼラチンとコラーゲンだけのものなんです、本当の角煮っていうのは。だけど今もそんなことしないから、みんなトロトロっていうのを食べてますけど、あれは油ですね。異色同源の琉球の角煮なんていうのは全部ゼラチンとコラーゲンのブヨンブヨンしたものでしたね。そういうようなことはやっぱりみんな作れなくなったんで、やっぱり一日も早く沖縄料理を復活させるってことがね、大切だと思いますし、学校給食でもなるべく昔の食べ物も食べさせてあげたいなって感じしますね。
まあ、でもそれは本当沖縄料理のみならず、いわゆる和食全般にも言えるという感じですね。
そういうことですよね。
もう大人が範を示す、はい、今一度立ち返って、原点に立ち返って、うん、これが本当にいいものなんだということをしっかり教え込むということ、
は
い、
そうそう、全くその通りだと、ね、だと思いますね、うん。だから今よく食育ってこと言われてますけど、はい、みんな食育の教育の あれが間違ってるんですよ。食育っていうのは子どもに対する教育だって思ってるけど、私は全然違うと思うんですね。食育っていうのは大人に対する教育であって、大人がいかに こういう世界を作ってきちゃったのは大人なんだから、大人がいかにその今の生活を打破して、そして本当に子どもたちの体となり心となる食べ物をどういうふうにして作っていって、どういうアプローチが必要かということを実践するのが食育だと僕は思ってますから、
うん、なるほど。そうするとじゃあ大人が気づいてちゃんと行動すれば、
はい、
そうまだ大丈夫
かといってですね、うん、非常に困ったことが今起こってるんです、うん、それはですね、今全国で小学校の4年5年6年の高学年から英語が義務教育されたんです、
はい、
これはとんでもない誤りです、国の。なぜかと言いましたら、ほら英語を4年生ぐらいから義務教育化をしてたらですね、もう日本のことなんてどうでもよくなりますよ。もう日本の素晴らしい文化なんてどうでもいい、和食なんてどうでもいい、もうどんどんどんどんアメリカ化されていきますよ。こんなような日本はいけないの。本当に日本という国は素晴らしい文化を持った国なんだから、まだ日本語も正しく喋れない子どもたちにどうして英語なんて教えるのかってことね、そんなことよりもはるかに日本の文化、日本の食、そういうようなことを教えて、日本人たるべきものはこういうふうな生き方をしなさいということをしないと、これはねいけないと思います。韓国を見てください。韓国の子どもたちが大きくなった時を比べてみたら、もう問題なく韓国の子どもたちの方がはるかにしたたかでしょう。したたかってのはいい意味のよ、
うん、
すごく良くな強いんじゃないでしょうかね、うん、と言いますのは、韓国では事実の話なんですけども、今から5年ぐらい前からずっと5年間ぐらい小学生中学生高校生の食べ物調査をしてきたあるグループが、それを韓国の一流紙に発表した。最近の子どもたちは昔からの伝統的な食べ物を食べないで、どうもファーストフード的なのばっかり食べてるということをその言った。そしたらですね、日本では起こり得ないことがその日の午後起こった。日本で言えば文部科学省、韓国で言えば例えば中央教育局みたいなところのトップクラスがその新聞を読んで、その日の午後ですよ、小学校局長、中学校局長、高校局長を読んで、そして今朝こんな新聞見たと、日頃素晴らしい子どもたちを、この国を背負って立つ子どもたちを育ててくれてありがとうと、だけどもこのような新聞を見るととっても気がかりだと、やはりこの国を本当に好きになって育ててもらうためにはこの国を知ってもらわなきゃならない、そのためにはこの国の食べ物というものは非常に大切なものだ、どこの誰が作ったか分からないような国のものを食ってたってこの韓国を愛せないだろうってそう思ったんでしょうね。そういうようなことがあって、それからまあ1ヶ月後ぐらいから韓国には非常にまたその文化的な伝統的な食性食べ物が子どもたちの前に出てきた。これもし日本でこういうことやったら、うるさい先生はね、僕の嫌いなタイプのその先生は国家権力の介入だって言ってね、ひっくり返って怒るかもしれない。だけども将来のこの国を守っていく子どもたちを見た場合にどっちがたくましいかってことを考えなきゃならないんですね。そういうようなことを片方でやりながら、文部科学省は同じ文部科学省が食育を進めてるわけでしょ。こんな矛盾のある国はないよと私は、まあ、今ラジオだから穏やかに話してるわけですけど、うん、それから今一つ、
はいはい、
さっきの農業問題どうするか、
はい、
日本の農業を今一回立ち直せるためにはこのままではいけません、どうするからいいかって言ったら、やっぱ自給率を高めないとダメですね。
自給率、
自給率を高める、しかも安全性も高める。そうすると私一番いいのは、私の持論ですけど、イギリス方式をすればいいと思います、うん、それはどういうことかっていうと、イギリスは食料自給率 41%、 それをですね、20年間の間に今 80% 近く戻しました、イギリスが、ね、これ私の本にも書いてあります。でそれは同じ日本と同じ島国ですよね、イギリスは。どうしたかって言ったら、驚くべきことをやったんです。それ日本で私が総理大臣か、ね、農林水産大臣ならすぐこれやりますよ、10年後に日本人の食料自給率は 70% 越すと思いますね。何かって言いましたら、国がですね、イギリス国内の農家と一軒一軒契約栽培するんです。あなたのところは素晴らしい玉ねぎを去年作って15トン国が買ったけど、今年は21トンにしてくださいとかね。そうすると、今コンピューターの時代だから統計が整ってるから、イギリスの人国民が1年間に食べる玉ねぎの量、キャベツの量、人参の量分かるから、それを全国の農家に割り当てるわけです。そして割り当ててできたもの、それを国は7割買っちゃうんです、
うん、
買うんですよ、いいですか、
はいはい、
で、あとの3割は農家も自分の、ね、地元の市場で売りなさいと、それも儲かるから、あとは国は買ってあげるから、 安心して農業しないで買ったんです。さてこっからなんで、すごいのは買ったものを国はどこにも移動しないでその土地にそのまま下ろしちゃうんです、学校給食に、うん、市場に。だから自然に何にもしなくても産地消と自給率高まるわけでしょ、
うん、
それでも安心安全だよね、どこの誰が作ったかみんな把握できたんだから。そして国の買うお金は税金だけどただで売りませんから、税金を一時叩けるだけの話ですよ。ものすごい頭いいですよね、うん、あのイギリスはそういうことをやって、そして税金というのはなぜ取るかというと、私はそのことでイギリスにあの取材に行って書いたんですけど、その本をね、あの岩波ジュニア新書の命育む脳と食って本ですけど、でそこに書くのに取材行ってきたら、税金で投与したんだけどその税金は戻るけど、なぜそうしたのかって言ったら、国民の、ね、税金ってなぜ取るかって言ったら国民の生命と財産を守るためだと。だから国防だって、国防費だって税金だと。それからライフラインの水道水とか下水道とか道路も税金だと。だけどそんなものよりも一番大切なものは国民の命綱、つまり食べ物だと。だからここに税金を投入して何悪いかと。ただしその税金だって返ってくるんだよ。一時的に立て替えてるだけなんだから。ということを言われて、ね、さすがだなと思いましたね。これは文化だと思いますね。ですから私はあっとそこで思ったのは、英語で農業のことをアグリカルチャーって言うんです。後ろの半分はカルチャー、つまり文化なんですね。それを日本がやらなきゃダメだと。それをやれば日本は助かると。まあ、こういうような話ですね、はい。
でもこれはね、実際本当に具体的にすぐやればできる。
で全くその通り。
ということですね。はい。はい、さあ、じゃあ後半ですね、このもう一冊の方に、はい、お話を伺いたいと思いますが、はい、新潮社から、絶倫食という、はい、本が出されました。こちらは、はい、古今東西の、まあ、その勢力をつける食が先生ならではの痛快な文章で綴られていると、は
い、
もう身も心も元気になるお話満載なんですけど、読んで思ったのは、は
い、
この手の食というのは、はい、もう全世界にあるもんなんですね。
そうですね、私この絶倫食と書いたんですけども、これはあのよく絶倫食だとか聞くぞとか、うん、なんかかんかってそういうようなものはどうも男と女の性的なその営みの重要なものだと、みんなだから、はい、性的な本ばっかりなんだろう、ひょっとしたら小泉先生 だいぶスケベなんじゃないかっていうそういう見方があるんですが、はい、実はこれお読みになって分かるように食文化論なんですね、
う
ん、
そうですね。
あの人間が年取って いつまでもやっぱりあっちの方が元気で、そして、性的な喜びを味わいたいということはどんな人間だって共通したその願望なんですね、うんうん、そのために権力者はこんなことまでやった。この本にも出てきますけども、女性をまだ知らない童貞の子供たちを集めてきて、それにおしっこさせて、そのおしっこを濃縮して飲むと子供たちのホルモンが全部入ってくる。例えばそれは今で科学的に言えば男性ホルモンの性的ホルモン、テストステロンって言うんですけど、それがまあ入ってくから確かに効くのかなというようなね。例えば中国のとんでもないその権力たる王様が他人のしょんべんまで飲んであそこを強くしようということに現れているように、人間というのはもう男たるもの最後まで立つというのがものすごくやっぱりあの男の本懐なんでしょうね、
うん、
それは本能でもありますし、だからそういう意味で人間というのはどのようなですね、その食の文化の上から勃起という世界をですね、こう追求してきたか、うん、それを文化の上から、だからこれは新潮社の波というね、月刊誌で最もお堅い本、
うん、
読者層がお医者さんとか弁護士さんとかそういう人ばっかり読んでるような本のお堅い本に書いた、お堅いするお堅くする方法だと思うんですが、まあ、ただこれはあの、うん、私自身もこういう食の世界っていうこの絶倫食とか性的に強くなるような食の本っていうのは今までなかったもんですから、
うん、
なんとか一つまとめてみたいなという、うん、こういうことがあって、まあ、早く言えばこれは、まあ、全く文化論であると、
うん、
そう考えていいと思いますね。
うんうん、ね、本当生命力を強くするにはどうしたらいいんだろうというね。
はいはい、この絶倫食ってのは必ずしも男と女のセックスを中心としたあの目的のための食っていうんじゃなくて、うん、まあ、早く言えば馬力食もね、力のつくそういうようなことも、うん、あのあるんですね、
う
ん。
まさにこの性のつくという。
性がつくとそういうことですね。
まあ、ですから昨今の日本ではよく草食男子とかっていうような呼び方をしてですね、まあかなりこう性のつくとはちょっと対極にあるような感じの人たちも多いわけ
いますですね。それこそ特にあと今最近は セックスレスのご夫婦がね、うん、若い人たちの間にも増えてるってことで、うん、もったいない話だなと思いますけども、
まあでもそういった人たちにこう、うん、じゃあ精をつけるためにちょっととびっきり強力な食べ物って、はい、例えばこの中でいろんなものが語られてますけど、
そうですね、
最強の絶倫食とかっていうのは
これやっぱり理由がないとダメですね。
理由がないとダメ、
例えばですね、うん、ニンニクがよく効くって言いますね、
はい、
これなぜかっていうと本当に効くんです、
うん、
でそれは何かっていうと、あのニンニクの成分はアリチアミンという物質なんですね、うん、ニンニクのことアリールと言いますからね。だからつまりあのニンニクというのはあのものすごく筋肉の疲れを取って筋肉の働きを強くするから、それなんでそんなことが分かったかというと、ピラミッドを作るね、あのあれはあの作業員の人たちはもう延べ何百万人でしたけど、うん、もうほとんどみんな玉ねぎとニンニクをかじってたという、うん、それは文献にちゃんと残ってるんですね。でそれは確かにあのあれだけ重いものを上げたり下げたりしたら筋肉が足られてるんだと思うんですけども、やっぱ筋肉 SS アミノ酸っていうんですけども、そのアリチアミンが非常に大切になってくるんです。ですからもう例えばあの弾痕が立つということは、つまりその筋肉力も必要なんですね。よく下っ腹に力を入れるって言いますけども、うん、その弾痕の元のところと、それからあの肛門の筋肉があるんですが、ここをこうずっとこうものすごく筋力が強いとやっぱり弾痕が強い。それから女性の方もそうなんです。だからそういう意味であのニンニクっていうのは確かに効くわけですね、うん、それから言いますと、はい、例えばあのこの本の中にも書いてありますけど、私ね沖縄のねものすごいヒージャーのうちいじちっていうのを食べたんですよ、うん、これはヤギですね、ヤギをほふって、はい、うん、その肉とか内臓を鍋に入れて豆腐とかネギと一緒にタクトクとか炊いて、ヤギの血まで入れて、
うん、
猛烈に臭い、うん、あれなの、私大好きで、
はい、
それをあの丼に3杯ぐらい食ったらその日の夜バーッと鼻血が出ました。これ本当のことです。すごいですね、
うん、
あれはなぜかというと、じゃあ鼻血を出るものは何かというと、これは結局ですね血管をものすごく膨張させるんですね、
うんうんうん、
そうしますとあの鼻の血管なんてのは弱いですから、膨張するとあまりにもこうちょっとこんなことやると血の出る人もいるかもしれないけども、うん、そこはあれする、つまり血管をものすごく血管に血流を良くするんですね。そうしますと弾痕が立つっていうのは海面上のその肉組織に血が流れていくんですね。海面上のスポンジ状態になってます、おちんちんの先はね、そこに血がどんどん行くもんだから、その血でどんどんどんどん誇張していって、そしてこう大きくなってくるわけですよね、うん、だからそうしますと血の流れの、 あの血流の良くなるものというものがすごくやはりですね、うんうんうん、そっちに効くということになりますので、私は結構そういう意味で、まあ、今まですごいなと思ってるのは一つはやっぱり、中国の蛇でしたね。
蛇、
うんうん、中国の蛇はすごい、あと写真あるんですけどものすごいあの特殊な蛇というのはやっぱりその作用を持っていますね。蛇の効果というのはすごくやっぱりありますね。だからそういうのがやっぱりありました、
うん、
それとかですね、それからさっきのヤギもそうですけど、皆さん意外だと思いますけどね、スルメが効くんですよ。
スルメ、
はい、
スルメイカのスルメ、
スルメイカ、
はいはい、
あれをみんな普通に焼いて食べますよね、
はい、まあ、本当お酒のあてですけどね、
はい、あれ空腹の時に、
はい、
スルメを細く切ってしゃぶりながら、うん、まあ、日本酒でもいいし焼酎の水割りでもいいから少しずつこう飲んでおいてごらんなさい。非常にその気になってきますね。これは何かというと、スルメにはすごく強いこの立たせるための、うん、まあ、勃起アミノ酸といいますかね、うん、これ非常に豊富なんです。そういうと同時にベタインという物質がやっぱりこれは大変いっぱい入ってて、そっちに効くんですね。でそういうようなことで意外かもしれませんけども、うん、スルメなんていうのはとってもお酒と空腹の時ですよ、はい、飲みますとかなり効く、うん、ということで、
はい、
まあ効くのは結構ありますね。
いや、そうですか、
はい、
お腹が空いた時にスルメ、
い
いですね。これは
そうですね、
すぐにできますね。
すぐできますしね、ぜひやってみてください。
わ、はい、かりました。さあ、先生はですね、
はい、
東京農業大学の教授を退任されて今名誉教授というお立場になっていらっしゃいますが、
はいはいはい、
現在はその大学教授は退任されて日々どのような。
そうですね、はい、私は去年に大学を辞めたんです。3月に定年でね、で名誉教授になりましたけど、辞めるってことが分かってあちこちにネットで書かれたってこともありましたけども、5つの大学からオファーが来まして、で現在は私 あったかいところの方がいいと思って、ちょうどその決めるのが2月でしたからね、寒い時だったから琉球大学と鹿児島大学と別府大学と広島大学、この4つをですね選びまして、ああこれはあったかいところがいいなと思って、そしたら今その4つの大学の教授をしてるんですけど、ところがですね全部真夏に集中講義が来てまして、9月はほとんどもうその大学を渡り歩いて講義をするという、そんなですねことですけど、
より忙しくなっちゃった
でもとっても楽しいですね。
あ、そうですか。
この間琉球大学行ったら琉球大学の学生さんはすごくこの粋な連中がいるんですね。私が初めて琉球大学に去年講義に行ったら、農学部の入り口のところに発光仮面流大に現るって書いてある発光仮面というのは私のあだ名でしてね、
あの発光食品の発光ですね、
はい、発光仮面流大に現るって言うんで、いや嬉しかったですね
いやいい歓迎ですね、それはね、
素晴らしい歓迎でしたけども、ね、そういうことで現在琉球大学では発光学を教えて、うん、それから鹿児島大学では醸造学を教えて、うん、そして広島大学ではあの医学部の移植道元という講義をしてるんです。
なるほどね、はい、そうですか、はい、まあ、でも本当先生はこう、まあ、日本のみならずですね、はい、いろんなもう世界中の国とか地域のいろんなものを口にしてこられて、はい、まだ口にしていない未確認食物というのはあり得るんですか。
大体のものはでも象の足まで食ってきましたから、
あら、そうですか。
花まで食
べました。でも例えばその噂にはかねがね聞いてるけどまだ届いてないんだっていうものはあるんですか。
それは未開の地に行ったらいくらでもありますよね
あ、そうですか。
それはもういくらでもありますよ、うん、とにかく世界78カ国、うん、45年間旅しましたね
なるほど、
はい、
じゃあまあほぼちょっと今考えられる中では食べ尽くした感もあるぐらいの。
そうですね、うん、でも一番珍しいものは何かってよく言われますけれども、うん、一つはやっぱりあのアンデス山脈の中で牛の背中にヒルをつけて、うん、牛の血を吸わせますとこの巨峰ぐらい大きいブドウの巨峰ぐらい大きいヒルになるんですね。そのヒルをいっぱい集めてきてあの茹でて、それでそれを食べるとあのもう牛の血液があの昼の体の中に入ってそれがボイルされるからちょっとクリーミーな感じの牛血昼ですね。これ珍しいんですが、これはアンデスの方では子どもたちに食べさせるんですね。大人たちは小さい時食べてこれで元気になってきたから、だからそれを食べた後子どもたち口拭かないとこの辺血だらけ口の周りが、それは珍しいもんだですね。まあいっぱいありますよこれ。これこの番組でもし将来ですね、小泉武夫の奇食人食という話をさせたら、もう一日喋ってられますね。
そうですか。まあでもね、そういったその世界中の本当ありとあらゆるものと言ってもいいぐらいのものを食べた先生が、
はい
はい、その全世界中のものを知った上で、その日本の食の優秀さというのを改めて解くと、はいはい、どういうことになりますか。
日本人の食の優秀さっていうのは、うん、やっぱりあの日本人は和食を食べてきました。その中でですね、あの和食ってのは6つしか食ってないんですね。
6つ
です、はい、それは一つは根茎、根っこの茎、
はい、
つまりそれは何かって言ったらごぼうとか自然薯とか里芋とか土の中に入ってるもの、ね、これは根茎、はい、それから菜っぱ、うん、白菜とか小松菜とかほうれん草とかこれずっと食べてきました。それから3番目は青いという字に果物とかって青果ですね。果物とかあとみずみずしいあの野菜ですからトマトとかキュウリとかこういうの食べてきました。で4番目は大豆食べてきましたね、うん、朝から晩まで一日大豆食ってたんですよ。味噌汁飲むってことはあの味噌は大豆ですから、うん、だから朝昼晩と大豆を体の中に入れて、そして納豆入れて、ほんでお豆腐入れてってことになるからものすごく大豆好きなんですね、はい、ほんであと肉を食べたかったけど肉がなかったんで魚でした、うん、そしてそれと今一つは海藻ですね、はい、この6つなんですけど、これものすごくあの素晴らしい食べ物で、これ一つ一つが全部ヘルシーです。一つ一つがね、この食材は。それと同時に日本人がこの食べ物和食を食べると日本人免疫力が高まるんですよ。ものすごく免疫力を高める主食が和食、日本人に対してね、それがもうアングロサクソンの食べ物ばっかりみんな食うようになってるから日本人は今免疫力が低くなってるし、まあやっぱり日本人っていうのはね、だから例えばあのうまいもの食ったからカロリーの高いもの食ったから元気かっていうのではなくてね、うん、今日本の職業の中で警察官もいればね、学校の先生もいればいっぱいいるでしょ職業ってね、 あのタクシーの運転手さんもいる、いろんなのいる。一番長生きする職業、これ何か調べますとね、ダントツお坊さんですよ。 お坊さんが一番長生きしてます。うん、あの平均寿命がダントツ長いです。うん、で、まあ、中にはお坊さんは最近ね、極道とか生草もいるって言われるけど、概してお坊さんたちの一日の食事を全国的な平均値を取ってみると、圧倒的にやっぱりお坊さんの、あの、あれは、あの、カロリーは低いけども、うん、食べ物が質素なんです。うん、ほとんどさっき言ったこの6つ食べてるんですね。うん、だから結局、日本人というのは、あんとかアメリカ化されてどんどんどんどんそっちの方行ってるけど、もうある面では、あの、自殺行為だって僕は言ってるんですよね、民族の。やっぱり日本人はこんなに素晴らしい食べ物あるんだから、これで頑張らないといけないなと思いますね。これだけ食べますと、また心もね、みんなミネラルばっかりだから、心を豊かにする、アドレナリンの分泌を抑えて、あの、怒らなくするのにはミネラルが必要なんだけど、これ魚以外みんな植物ですよ。
そうですね、
ということはみんなミネラルですよ。植物はミネラルを吸ってきてるんだから、そうすると日本人というのは最近ものすごくおかしくなってきてるっていうのは、実は肉の消費量は 3.3 倍、油の消費量は 4.7 倍って増えたけど、逆にミネラルの消費量は4分の1になったんです、50年間で。だからおかしな病気になったり、すごく日本人が凶暴になってきたりしたっていうのは、その和食を食べないからなんですよ。
もう免疫力高めて、いい体になるためにはこの6つ。
そう、いい心も ね、
そうですね、はい。今2010年の今の気分で最後の晩餐となると何がいいですか？
うん、ああ、もう決まってますね。決まってます。最後の晩餐。最後の晩餐は、私の場合は一つは無理なんですね。だから、最後の晩餐の3日前から一つ、よろしくお願いいたします。
は
い、
じゃあ3日前は何でしょう？
はい。はい、やっぱり、これはもう、なんといっても、あれですね、削った鰹節。
鰹節。
削った鰹節に、ネギを、はい、うん、白い部分もみじんに切って混ぜて、
はい、
ね、削りたての鰹節。うん、ネギをまぶして、その醤油をさっとかけて、また混ぜて、うん、それを炊きたてのご飯の上にバーッと巻いて、いただきまーすこれが一番。
これがじゃあ3日前、
3日前、
はい、じゃあ2日前、はい、
納豆ですね、やっぱり
納豆、
焼き納豆です。
焼き納豆、
うん、すごい
焼き納豆、
はい、作り方を教えます。
はい、お願いします。
フライパンに油をちょっと敷きます。はい、そこに納豆の四角いパックをポトンと真ん中落とします。
はい、
丸じゃダメです、四角いパックの納豆、
四角い、はい、
ほんで1個だけね、
はい、
でそこの真ん中に箸でちょっちょっとこうくぼみをつけます。
はい、
でくぼみをつけたところに生卵1個割って、はい、そのくぼみに黄身がストーンと入るようになります。
はい、
そうすると周りの納豆の上には白身がずっとかかります。
ああ、そうですね、
これをオーブンで焼くのはめんどくさいから、それに大きな丼をボーンと乗せて3分間焼く、はい、焼くんです。
はい、
そうするとそれこそ蒸し焼きになりますね。
うん、
で3分間焼いたその丼を取ると、まあ見事なこと、フライパンの真ん中に納豆があって、その上に目玉焼きがピューッと乗ってる。それを暗い返しで崩さないようにして、白い大きな皿の上にポンと乗せて、その上に削った鰹節をパパパパパとかけて、うん、その上から醤油をかけて、
はい、
それをそのまま丼に盛ったご飯の上にボンと乗せちゃう、焼き納豆丼。もうこれはね、もう最後、明日死ぬ、明日が最後なんだっていう前には一番ふさわしい、もう絶対的なその最後の晩餐ナンバーツ。
なるほど、じゃあこれが2日前に来ました。はい、じゃあいよいよ当日になっちゃいました
が、もう明日死にますね。はい、最後の晩餐ナンバーワン、
はい、
クジラのペッパーステーキ。
クジラのペッパーステーキ、
いやいやいやいやいやいや、もうこれはもうあんまり美味しいので苦しんじゃったこともありましたねもうもだいて失点抜刀になったこともありますよ。
うん、
それは何かって言ったら、クジラは今安くなりましたんで、はい、クジラの赤身が一番安いんです。うん、平たい赤身を買ってきて、うん、今あのデパートに行きますと、あのクジラの赤身は400円ぐらいで売ってます、平たいのね。あれをですね、フライパンの上に油をジャッと落として、それにクジラのその赤身の肉、それをジャッと焼きます。そしてそうね、40秒ぐらい焼いと、もう下が白くなりますから、焼き面がしっくり返しまして、でまた今度は1分ぐらい焼きます。そして表面がもう白くなって、中はレアですね、まあ、叩き状になります。そこにですね、思い切りですね、あの胡椒を振るんです。
うん、
その胡椒もガリガリガリなんていう胡椒じゃなくて、 ほら何でもよ食堂にある、うん、あの頭が赤くてこんなになった、はいは
いはい、ラーメン屋さんとか
に、はいはいはい、テーブルコショウ、はいはい、粉の、はいはい、あれをバッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッと来るんですひっくり返してまた来るんです、
はいはい、
ペッパーステーキですから、うん、でその上に今度醤油をジャーッと回しがけします、うん、そしてそれを皿に取って、うん、こちらにでナイフとフォークで、うん、スレッシュッシュッて切りながらご飯を食べるんです、うん、場合によってはそのフライパンからそのまんま丼ご飯の炊きたての丼ご飯にそのペッパーステーキをベーって切り込んで入れてうんくかぷかぷかぷかぷかぷかおいしいねこれじゃ刺激れないからって最後の晩餐はダメになりましてまた元気に明日からいっぱいおいしいもの食べます
そうかじゃあ永遠にグランドフィナーレは来ないという感じなんですか
来ないですね
いやーそうですかクジラのペッパーステーキいやーこれはぜひ、まあ、さっきのかつぶ
し、美味しいですよ。
かつぶしと焼き納豆もそうですけど、
ええ、
そうですかペッパーステーキ、ええ、そうしかも安い安いっていうかねそんな、はい、粉のやつでいいんですね全然ね、
はい、
ペッパーね
もう全くその通りですね
いやいやちょっと、今日やっちゃおうと、
はい、今日ぜひやってくださいおそらくね、はい、最後の晩餐なんて言ってられないので毎日元気でいるぞつって
毎日の晩餐になっちゃった
毎日晩餐という
わかりましたはい、はい、ラジオ番学問のすすめ本日は東京農業大学名誉教授の小泉武夫さんにお話を伺いしました先生どうも
どうもありがとうございましたまた読んでくださいありがとうございます
ラジオ番学問のすすめ Let's get knowledge with fun スペシャルエディションラジオ番学問のすすめスペシャルエディション東京農業大学名誉教授の小泉武夫さんをお迎えしてお送りしました。いや小泉武夫さん、2度目の番組的にはご出演ということになるわけですが相変わらずこうね元気バリバリという感じ、お変わりなくという感じで本当に面白かったです。まあでもね本当に世界中のあらゆるものを食べ尽くしてきた感もある小泉さんにして最後は納豆おかかそしてクジラということなんですね。やっぱこう原点に帰るという感じなんでしょうか。まだまだでもいっぱい食べたいものが私の中にも出てきました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめまたはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報ポッドキャスティングアップロード情報ゲスト情報など続々とつぶやいておりますのでぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは編集者放送作家演出家の高平哲夫さんに著書今夜は最高な日々についてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。